皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を称えます。主は全能者、力ある神、王の王、主の主。いつも私たちと共におられる方、私たちを愛し、導いてくださる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。いつものようにですね、まずはですね、東日本のために、お祈りをしたいと思います。それですね、この問題はまだまだですね、解決されませんけど、しかしですね、本当に神様がこの日本のことを導いておられる、特にですね、この、教会がですね、そのところで用いられていることを感謝します。さらに主がですね、クリスチャンたちを用いてくださるよう、そのためにお祈りしましょう。またここにある課題をですね、またそれ以外のこともですね、皆さんご存知の中でですね、共に祈ってまいりましょう。しばらく祈りましょう。大変なお父様、東日本と祈ります。そうしてください。まだまだ東日本は厳しい状況にあります。しかし今あなたはそのところでクリスチャンを用いてくださっていること、主を信じる者たちをあなたは用いてくださっていることをありがとうございます。どうぞそのところでその被災した人々、困難な状況にある人々にとってクリスチャンが光となり、また助けとなりますようにお願いいたします。また教会が本当にその人たちを助けることができるよう、また教会が本当にあなたによって強められ用いられますようにお願いいたします。さらに豊かな祝福と恵みが注がれますよう、この東日本にあなたの憐れみが、あなたの憐れみを見てがありますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお願いいたします。アーメン。感謝します。ではですね、続いてですね、聖書の通読箇所を開いてまいりたいと思います。旧約聖書ヨシア記から四世紀、新約聖書ルカの福音書です。このヨシア記ではですね、モーセからその働きを受け継いだヨシアがですね、イスラエルの民を率いてカナンの地に入ってまいります。エリコでの戦いを皮切りにしてですね、さまざまな戦いが起こります。しかしこれは皆ですね、信仰の戦いです。特にですね、このエリコの戦いはですね、城壁の周りを7日間回り、民が叫ぶと城壁が崩れたというですね、まあ、7日間回り、7日目はですね、7回回ったわけですけども、そのことでですね、城壁が崩れたということですね。主が言われた通りにして、イスラエルの民は勝利を得ました。私たちもですね、主に従い、主にあって勝利しましょう。私たちの考えとは違うことを主はおっしゃるかもしれない。しかしですね、そこに本当の勝利がありますね。本当にですね、御言葉に従ってまいりましょう。またですね、新約聖書はルカの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、このルカの福音書から8章をですね、皆さん開いてまいりましょう。ルカの福音書8章40から56節ですね。新改訳聖書216ページ、3番127ページ。 田中里美姉妹朗読お願いします。
みんなイエスは交わっていたからである。するとそこにナイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元に冷え伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。その時に12年の間、長血を患っていた女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄って、イエスの着物を下に触った。すると、そちらからに出血が収まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人が引き抜き合って押しているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。イエスは女を隠しきれないと言って触れながら踏み出て見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された死骸とを話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心していきなさい。イエスがまだ話しておられるときに、介護管理者の人が来ていった。あなたのお嬢様が亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。それを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じていなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆、イエスのために泣き悲しんでいました。娘のために泣き悲しんでいた。しかし、イエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々が娘が死んだことを知っていたので、イエスは嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。
はい、ありがとうございます。します。ではですね、死骸聖句を見ましょう。はい、これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。ルカの福音書8章50節、ね、失礼します。ではこのところからイエスの着物の房にと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。で今週はですね、この主露の日ですね。今日はですね、主露の日です。で、来週は復活祭ですね。皆さん、主露の木っていうのは分かりますか？ヤシの木に似たような木ですね。シュッとしたんですね。葉っぱが、長い葉っぱがついてるんですね。そういうのが主露の木ですね。で、この主露、にちなんだ主露の日、まあ、なぜそういうふうに言うかという話は後でしたいと思いますけども、今日が主露の日 でそうするとですね、その次の週の日曜日が復活祭ですね。復活祭は英語圏ではですね、イースターと言います。この名称はエシュタルという偶像の名前に由来するんですね。そのためにですね、まあ、偶像の名前を呼ぶなっていうですね、主は言われますので、そのことからですね、この名称を私は避けたいと思ってですね、イースターという 言葉をですね使わないようにしています。それでですね、復活祭という言葉を使うようにしています。まあ、英語圏ではイースターなんですが、それ以外のヨーロッパではですね、一般にパスハという言葉が使われます。パスハ、ギリシャ語ですね、パスハと言うんですけども、このパスハはヘブライ語で過ぎ越しの祭りを意味するですね、ペサハという言葉から来るんですね。ペサハ、これがですね、過ぎ越しの祭り。で、まあ、過ぎ越しの祭りというのはですね、この、イエス様よりはるかにまた昔ですね、イスラエルの民がエジプトで奴隷になっていたとき、そこからですね、神様はこのイスラエルの民をモーセという指導者を立てて導き出されました。しかしですね、このイスラエルの民をですね、エジプトの地からですね連れ出そうとしたときにですね、エジプトの王パロはですね、それを何とかやめさせようとするわけですね。許可しません。それでですね、神様は様々な災いをエジプトに下されました。その最後の災いが、それぞれの家の長子、家畜の長子、まあ、ウイゴですね。家畜のウイゴ、まあ、最初に生まれたものがみんな殺されてしまうという災いだったんですね。で、神様はイスラエルの民を守るために、イスラエルの民の家を守るためにですね、その子羊を殺して、その地を家の、まあ、門柱とカモイというふうに書いてありますけれども、家のドアのですね枠にですね塗るように言われたわけですね。家の入り口の縁にですね、その地を塗る。で、その家をですね、その家のところにですね、この、このですね、エジプトのウイグたちを殺すためのですね、神からの使いがやってくるとですね、その血が塗ってあるのを見てですね、そこを過ぎ越していくわけですね。通り過ぎていくわけです。そうやって、イスラエルのためを守られた。それで、これを過ぎ越しと言いますね。そしてそのことを記念して、過ぎ越しの祭りという祭りが行われます。まあ、これがヘブル語でペサハなんですね。で、これにちなんで、パスハという言葉がですね、復活という意味で、復活祭という意味で使われます。イエス、その時に、まあ、イエス様がですね、十字架にかかられたのも、過ぎ越しの祭りの時でした。またですね、イエス様が流してくださった血は、私たちを守る血潮であったんですね。で、このパスハ、その日はですね、もちろんイエス様の復活を記念する日です。復活祭。しかし皆さん、私たちは毎週ですね、日曜日に教会に集まるわけですけれども、それは何をしているんでしょうか。皆さん、私たちは日曜日にイエス様の復活を記念して集まっているんですね、実は。イエス様は、安息日の次の日に復活されました。聖書を見るとそう書いてありますね。では安息日というのはいつか。ユダヤ人の安息日は土曜日なんですね。今もですからユダヤ人たちは土曜日に安息日を守っています。その日は仕事をしません。で、その次の日は日曜日です。私たちはこのイエス様の復活を記念して、安息日の次の日によみがえられたイエス様を記念して日曜日に集まっているんですね。そういう意味では毎週が復活記念礼拝です。イエス様よみがえられた、これには大きな意味がありますね。それはイエス様が私たちの贖いを成し遂げて、悪魔の力、死と黄泉に打ち勝たれたという、こういうことがあるわけですね。ですからそのことを覚えてですね、私たちは日曜日に集まる。さてですね、このイエス様が復活された日を記念する、まあ、復活祭ですけれども、その1週間前が白の日、それが今日です。白の日、イエス様は安息日の次の日にエルサレムに入っていかれたんです。 そのこのですね、シュロの日、その日ですね、人々はですね、シュロの枝、まあ、シュロの木、このヤシの木のようなですね、その枝をみんな持ってですね、そしてイエス様を迎えたんです。イエス様がこのエルサレムに入ってこられるのをですね、彼らはシュロの枝を持って迎えたんです。で、その枝をどうしたか、彼らはですね、それを道に置いたんですね、道に敷いたんです。シュロの枝とですね、そして彼らの多くはですね、自分の上着を脱いで地面に敷きました。またですね、中には布を敷いたり、いろんなものを敷きました。それはイエス様が通られるためのカーペットだったわけですね。王であるイエス様がエルサレムに入っていくためのですね、その道をシュロの葉っぱとですね、そしてその布によって群衆は整えて、そこをですね、イエス様はロバに乗って入っていかれたわけですね。イエス様はイスラエルの王としてですね、ロバの子に乗ってそこに入っていかれました。しかしそれはですね、受難週の始まり、受難の始まり、イエス様がですね、苦しみに遭われる、イエス様がですね、十字架にかかられる、そのことの始まりだったんです。で、今から始まる1週間をですね、受難週と言います。イエス様は宮を清め、さまざまな御業をなし、そして当時のですね、宗教指導者たちとも対決されました。そしてですね、イエス様はついに捕らえられて、罪がないのに十字架につけられました。それは安息日である土曜日の前の日であった、つまり金曜日ですね。イエス様は金曜日に十字架につけられました。ですから今週の金曜日はイエス様が十字架にかかられたことを記念する日、まあ、それを受難日と言いますね。イエス様は苦しみに遭われた日。皆さん、日本人はですね、このブッダが死んだ日を記念して仏滅というふうに言い、それは悪い日だと、そう考えます。形骸化したキリスト教国でもそうです。イエス様が死んだ日を悪い日だと考えます。でも本当はどうでしょう。これは皆さん、私たちイエス様を信じる者にとっては喜びの日です。なぜならイエス様が死んでくださったのはあなたの罪の身代わりだからです。もしその日がないなら、あなたは自分の罪を背負ったままです。あなたの罪はそのままで、あなたは地獄に行かなければなりません。でもイエス様が十字架であなたの罪を背負ってくださったから、あなたはその罪が取り除かれ、罪許され、神のことされて天国に行くことができるわけですね。ですからこの受難日、イエス様が十字架にかかれたその日は喜びの日なんです。祝福の日なんです。今週特にですね、このイエス様の復活をですね、覚えましょう。ちょうどですね、今日は聖餐式があります。主がこのようにしてくださったことを感謝します。イエス様の裂かれた身体、イエス様が流してくださった血を覚えてですね、この聖餐に預かりたいと思いますね。さてですね、今回の箇所に入ってまいりたいと思いますけれども、今回の今お読みいただいた箇所はイエス様が宣教を始められた頃のことなんですね。イエス様はガリラヤ湖の周りで福音を伝えておられました。ある時イエス様はゲラサ人の地、まあ、ガリラヤ湖のですね、イエス様がおられたのはですね、ヨルダン川に近い側でも、その反対側にイエス様は立って行かれて、そして悪霊を追い出されました。それからもともとおられたところに戻られた。するとですね、人々がイエス様をお迎えしました。群衆は喜んでイエス様を迎えたという、このことから始まりますね。群衆はイエス様を待っていました。自分たちに山を癒してくださる方、自分たちを助けてくださる方、そのイエス様を群衆は待っていました。 にですね、ヤジオという人が来ました。街道管理人、街道管理者、ユダヤ人の街道をですね、預かっている人、まあ、それだけにですね、ユダヤ教に熱心な人であったと思いますね。しかし彼の娘が死にかけていました。彼は必死でイエス様にお願いするんですね。あのルカの福音書ではそのあたりがあまり見えないんですけども、別の福音書ではですね、イエス様の前でですね、なんとかイエス様来てくださるようにお願いしたことが書かれています。娘を助けてほしい、死にかけている娘を助けてほしいとイエス様にすがりついてきたわけですね。それでイエス様はそのヤイロのところに行こうとして出かけられました。ところがですね、群衆がイエス様を取り囲んだんです。イエス様の周りをですね、群衆が取り囲みます。癒されたい、いろんな思いを持って群衆はですね、イエス様を取り囲みます。祝福を受けたい、また人もイエス様を見ておきたいとかですね、もう芸能人の追っかけと同じような状態になっていたかもしれませんね。群衆がバーッとイエス様を取り囲んだ。まあそういうふうにしてなかなか進みません。皆さん、早く行かないとヤイロの娘が死んでしまうかもしれません。このヤイロはですね、気が気ではなかったと思いますね。なんとか死ぬ前にこのイエス様を娘のところに連れて行きたい。ヤイロはですね、きっと焦っていたと思うんですね。しかしですね、群衆のためなかなか進みません。おまけにですね、そこに一人の女がやってきます。そしてその女はですね、イエス様に触れたんですね。時に12年の長血を患った女がいた。ルカの福音書8章ですね、43節。12年の間長血を患った女がいた。彼女を誰も治してくれない。でも彼女はですね、イエス様に触れた。イエス様の着物の下に触ったすると、彼女の出血が止まった。彼女は癒されたんです。まあここでですね、イエス様は私に触ったのは誰か、使徒ペテロがですね、こんな先生、大勢の人がひしめき合って押している。ひしめくっていうのは牛を3つ描くんですね。ですからこう牛がですね、ガーッとこう集まっている群れというね、そういう状態ですね。人もその時ですね、イエス様の前にガーッとこう集まっていたわけですね。たくさんの人がイエス様に触っていたんです。そんな中でイエス様は、誰が触ったんだとこうおっしゃるわけです。誰かが私に触ったんです。私から、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたんだから。たくさんの人がイエス様に触りましたけども、イエス様はたった一人だけ自分から力が出ていくのを感じられたんです。他の人にはですね、力が出ていかなかったということですね。たくさんの人がイエス様に触った、でもその人だけに力が出ていった。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見舞いに逃げ寄して、イエス様にどうして触ったのか、そして自分は癒されたということを話しました。イエス様は言われます。娘は、あなたの信仰があなたを治したのです。あなたの信仰があなたを治したのです。安心してください。イエス様は彼女を癒されました。イエス様から出た力が彼女を癒しました。この出来事はですね、マルコの福音書にも書いてあります。そこではですね、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであると書いてありますね。彼女はきっと治るとですね そう信じてイエス様に触れたんです。するとすぐに血の水の音が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。彼女は癒されたんですね。彼女は信じた通りにイエス様に触れて、そして癒されたんです。それでイエス様は言われました。マルコの福音書5章34節。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエス様は信じた通りになると言われます。あなたの信仰があなたを治したのです。信じた通りになるとイエス様は言われます。そして私たちの信仰にイエス様は働いてくださいます。たくさんの人がイエス様に触りました。でもこの女の人だけが信仰を持ってイエス様に触れたんです。そして信仰を持って触れた彼女にだけイエス様の力は流れたんです。では信仰がないとどうなるか、マタイの福音書にですね書いてあるところを一箇所見ておきましょう。13章5章です。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかったと書いてあります。不信仰の中にイエス様は働かれないということが書いていますね。ですから私たちは心からイエス様を信じましょう。ところでですね、この女の人に戻りますが、この女の人は何に触れたのか、ルカの福音書に戻って見てみますと、彼女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触ったと書いてあります。着物の房、着物の房、民数記を見ますとですね、旧約聖書ですね、民数記にはこう書いてあります。ちょっとお見せします。イスラエル人に告げて彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなたの方の神主であって、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主である。まあ、こうありますけども、服の隅にですね房を作る、まあ、これは男性だけに言ってるんですけども、着物をですね四隅に房を作る。で、ユダヤ人はですね、実際その通りにですね、今もしているんですね。着物の隅にですね、房を作って、それを外側に出すんですね。そして、それがいつも見えるようにする。そのことで、神様の戒めを忘れないようにするという、そのことをしています。またですね、祈りのためのね、ショールをですね、使うときには、そこにもですね、四隅に同じような房がついていますね。そして、その房はですね、まあ、時にはですね、権威の象徴にもなったわけですね。まあ、王様などはそこに飾りをつけたりとかですね、いろんなことをすることもあったんです。体の四隅にその房があることで、何をするにも主の戒めを思い起こす。どこに行くにも主が共におられる。後ろ向きに行くにも前向きに行くにも右にも左にもですね、そこに主がおられるということです。覚えて歩んでいくということですね。私たちもですね、御言葉を共にですね、いつもですね、忘れずにですね、歩むという大切なことですね。で、彼女が掴んだ房はこの房なんですね。彼女はイエス様の衣のところについている房をですね、握った。 の房は神様とその人との関係を表しているところですね。神主はこの房に触りました。すると立ちどころに出血が止まったんです。この房がどういうものであるかということを考える上でですね、マルキ書にはこう書いてあります。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て勇者の帽子のように跳ね回る。房とどう考えが関係があるんですかというね、翼には癒しがあると書いてあります。ここでですね、翼と言われているのはですね、この、 翼全体のことではなしにですね、翼の、まあ、和紙などを見るとですね、その羽の一番先にですね、小さな羽がさっとこう並びますね。その風切りの羽のところですね、そのところのことを表しているんだと言われます。そしてそこには癒しがある。翼はですね、まあ、全体で風を受けるわけですが、まあ、あの風に乗って飛ぶ鳥はですね、その翼の先のところを調整してですね、そして風の中を動いていきますね。自分の思うように進んでいきます。風は聖霊様を表しますね。その聖霊様の流れの中をですね、その風切り羽にはですね、調整しながら飛んでいくことができるわけですね。そしてそれはですね、聖霊様と私たちの関係をも表しているわけです。またイエス様とこのですね、着物についていた房はですね、その人と神様との関係を表しています。ここではイエス様と神様との関係を表していますね。ちなみにですね、ここで義の太陽と書かれている、これはイエス様のことですね。イエス様の翼には癒しがある。イエス様のその衣の房には癒しがある。このことはですね、それを表しているんです。救い主の衣の房には癒しがある。彼女がそこまでのことを知っていたかどうかは分かりません。でも彼女はイエス様の衣の房を握ったんです。信仰を持って握ったんです。その時彼女は癒されました。彼女は癒されて喜び踊ったでしょうね。勇者の格子のように跳ね回ると書いてありますけども、彼女癒されて喜んだと思いますね。イエス様のその房に触れて、そして彼女癒されて、そして喜び踊ったんです。私たちもですね、イエス様に触れ、そして癒されて、同じように喜ぶことができますね。それは何によって？信仰によってですね。彼女が信仰によってイエス様に触れたと同じように、私たちは信仰を持って今も共におられるイエス様に触れることができます。イエス様と父なる神様との関係、その場所にですね、彼女は触れました。そして彼女にイエス様から力が流れました。その時ですね、イエス様はこの女性を探して言われたんです。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエス様はこの彼女にだけ自分から力が流れたことを感じられたんですね。皆さん、私たちは信仰を持ってイエス様に触れるなら、イエス様からその力を引き出すことができます。あなたが信仰を持ってイエス様に祈るなら、あなたに向かってイエス様の力が流れます。イエス様の力と権威、イエス様に働く聖霊の力、それは信仰によって私たちに流れるんです。さてですね、ヤイロの話に戻ります。皆さん、こんなやり取りをしている間、ヤイロはどんな気持ちだったでしょうね。自分の娘は死にそうなんです。早 早く行ってほしいんです。イエス様に何とかして、やっとねイエス様来てくれると言った。そしてイエス様に行こうとしておられるのに、群衆は取り囲んでいて前に進まないし、おまけになんかわけのわからない女がやってきてですね、そしてイエス様の衣に触れたから癒されたとか言ってですね、そしてイエス様立ち止まってその女を探しておられてですね、いつになったらイエス様はね自分の家まで来てくださるんだろうか。今こんなことしてる間でも娘は死んでしまうかもしれない、もう不安でしょうがなかったと思いますね。ところがそのヤイロのところに絶望的な印が知らせがやってきますね。49節、イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。これを聞いた時ヤイロはどんな気持ちだったでしょうね。もう先生を煩わすことはありません、もう死んだんだから、イエス様を連れてきてもどうにもなりません。ヤイロはがっかりしたでしょうね。ヤイロにとってはもうこれで終わりだとやはり思ったんじゃないかと思いますね。でもこれを聞いてイエスは恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります。皆さん、私たちにとったらここでこの娘は死んだんですから終わりです、もう終わりです。でもイエス様にはそこで終わりじゃなかったんです。イエス様は死んだものを蘇らせることができるお方でした。皆さん、あなたにとってあなたの目の前に起こった問題はこれで終わりだと思えることがあるかもしれません。私たちにとってもこれで終わりだと思えることがあるかもしれません。でもイエス様はさらにそれを超えた答えをお持ちなんです。イエス様はあなたが信じるならの前にある現実、またあなたが考えていた以上のことをしてくださることがおできになるんです。恐れないでただ信じなさいとイエス様言われます。そうすれば娘は治ります。あなたの問題は恐れないでただ信じるなら解決するとイエス様言われるんです。イエス様はヤイロの家に行かれました。そして3人の弟子だけを連れて入られました。人々はですね、完全に彼女は死んでいるとそう思っていました。まあ、実際彼女は死んでいたんです。でもイエス様は泣かなくても良い、死んだのではない、眠っているのです。彼らの信仰を励ますためですね、ヤイロの信仰を励ますために言われたと思いますね。でも人々は娘が死んだことははっきりと知っていました。だからイエス様のことを嘲笑いました。でもこの死んだ状態にある彼女にイエス様は言われます。彼女の手を取って叫んで、子供よ起きなさい。イエス様は叫ばれました。まあ、あるところではですね、これはですね、ヘブル語でしたかアラム語でしたかですね、タリタクミと言われたと書いてありますけども、イエス様は叫ばれました。すると娘の霊は帰ってきたんです。そして娘は直ちに起き上がった。それでイエス様はですね、娘に食事をさせるように見つけられたと書いてありますね。またですね、両親は驚きましたが、イエス様はこのことを誰にも話さないように命じられたとも書いてありますが、イエス様がこのように叫ばれたとき、娘は癒された、いや、よみがえったんです。彼女は生き返りました。主が彼女の霊を呼び戻されました。今回の箇所から私たちはですね、信仰について教えられます。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心していきなさい。またですね、そのすぐ後ですね、この ヤイロのところに娘が死んだという知らせが来た時、恐れないでただ信じなさいとイエスも言われました。信仰が直した、ただ信じなさい。イエス様は私たちの信仰に働かれます。それである時イエス様は言われました。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。これはですね、自分のしもべをやしてくださいという百人隊長に対してですね、イエス様が言われたんですね。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。では皆さん、私たちは何を信じるのか。皆さん、教会に来る皆さんは神様がおられるということを信じておられると思いますね。でもですね、ヤコブの手紙にはこう書いてあります。ヤコブの手紙2章19節、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて無狂いしています。そうですね、神様がおられると信じているだけなら悪霊でも同じように信じている、知ってるんです。悪霊はですね、霊の世界を知っています。いや、神様おられると知っています。じゃあ、私たちと悪霊の違いは何ですか？悪霊が神様おられると信じている。私たちも神様おられると信じている。じゃあ、私たちは何を信じているんですか？ヘブル人の手紙11章6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならない。私たちは神様がおられることを信じています。でもそれだけじゃなく、神を求める者には報いてくださる方であることを信じる。もう少し簡単に言いましょう。神様は信じるあなたに良いことをしてくださる方だということです。皆さん、神様を信じる者は神様が自分に良いことをしてくださると信じなければならないんです。神様はあなたに良いことをしてくださると信じなければなりません。神様はあなたに良いことだけをしてくださると信じなければなりません。もちろんですね、私たちは自分にとって神様がですね、なんでこのことをされたんだろうと思うこともあるかもしれません。しかし私たちは信じなければならないんです。神様はあなたに良いことだけをされる。皆さんですね、2歳3歳の子供がですね、お母さんのところにやってきて、お母さん包丁を貸してと言ったらですね、お母さん包丁を貸すと思いますか？絶対に貸さないと思いますね。神様は時に祈りにその通り答えられないかもしれない。でもそうだからといってそれがあなたにとって悪いことであると言えないんです。私たちの考え以上にですね、神様はあなたに良いことを用意しておられます。ですから神様はあなたに良いことをしてくださる。神様のなさることは全部あなたにとって良いことだと、そう信じなければならないんです。私たちはそのことをしっかりと信じましょう。神様は良い方です。良いことをしてくださる方です。それでですね、最近聖書の学びをしているときにですね、ユースのね、キャンプなんかでもちょっとお話したんですけどね、こう祈りましょうって言ってですね、言うんですね。天のお父様、あなたが私に良いことをしてくださると信じます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どんなふうに祈ったらいいかわからないんですという方にですね、これをまず毎日祈りましょうと言ってお勧めするんですね。今一緒にですね、お祈りしてみましょうか、ね、声を出してですね、言いましょう。はい、天のお父様、あなたが私に良いことをしてくださると信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたの信じる通りに神様してくださいます。神様良いことをしてくださいます。どんな時も 良いことをしてくださる方、そしてですね、良いことをしようと思われるだけではない、良いことをする力のある方ですね。この方はどんなことを変えてでも良いことに、あなたにとって良いことにすることのできる方なんです。信じましょう。では皆さん、この神様の力とあなたに対する神様の愛はどうしたか分かりますか？それは聖書を読み祈ることですね。私たちが聖書を読むときにですね、どんなに神様の偉大で力ある方が分かります。またですね、私たちが聖書を読むとき、信じる者にどんなに良くしてくださるかということが分かります。そしてあなたをどんなに神様を愛しておられるかということが聖書を読むときに分かります。そのことを覚えてですね、神様にさらに祈りましょう。神様はたくさんの祝福を用意しておられます。神様は自分のところにですね、たくさんあなたにあげたくてしょうがない宝物を用意しておられます。それを受け取るのは信仰です。良いことをしてくださる、そう信じてですね、共に祈ってもらいましょう。主はあなたの信仰に、祈りに応えてくださいます。皆さん今ですね、お祈りいたしましょう。またですね、いつもの課題もお祈りください。お祈りいたしましょう。感謝します。共に祈ることができることありがとうございます。天の父様、本当に私たちを祈ってください。お父様、私たちはイエス様、あなたの愛を知ることができる。また神様に愛を知ることができる。私たちのことを祈ってください。憐れみあふれろ、
憐れみあふれる主の食卓で 生え変わりたものは満たされます。主の招きに応え共に受けよう。栄えた身体と子羊の血を。